はい、では先週に引き続き、まあ、戸田ラジオ第8回ということで、今回も、まあ、社会問題的なことと、まあ、心理学ってことで、やります。で、まあ、テーマとしてはコロナパンデミックに関連してということなんですが、まあ、最初、前回がですね、結構濃い話だったので、まあ、今回、まったりやろうって言ってるんですけど、まあ、多分ちょっと濃くなるかなって、今から予想してます。で、最初イントロとお便りコーナーで、ちょっと紹介するんですが、まずですね、前回のエンディングで流れた、ザ・ジョンクスの恋の吊り橋効果と、いうのの、まあ、ボーカルが誰なんだということがですね、それ問題じゃないです。話題になっていて。で、まあ、ツイッターとか調べると、出てくるので、興味ある人は調べてみてください。なんかね、これね、心理学界のなんかで使われるとかいう話で、があるみたいですよ。わかんないんだけど。心理学界で、大会で、今年オンライン開催じゃないですか。誰か知ってます？山田さん知ってます？これ。なんか。
もう喋っちゃっていいんですか？
だってツイッターに載ってたよ。
いや、何にも知らない
です、ね。そう。あ、喋っていいのか、そういうことか。あと、まあ、準レギュラーなんでいいでしょう。はい。で、まあ、それは、それで。で、今日の、まあ、ゲストと準レギュラーなんですが、まあ、私と池田さんと、あと、9大の山田さん、まあ、おつことぬしさんこと山田さんが、まあ、準レギュラーとして来てくれて、あと、平石さんも前回に引き続き、今日も、参加してくれています。で、そうですね。じゃあ、一言ずつ、じゃ山田さん。
どうも、山田ボムでーす。
はい、いいっす。
高橋さん。
はい？
私、準レギュラーなんですって。
あ、そうですよ。あ、レギュラーにしましょうか、じゃあもう。
いや、リスナー離れがかなり起きるんじゃないかな
と思います。いや、大丈夫です。じゃあ、平石さん。
あ、どうも、前回の最後でこうまた機会があったらとか言ってこれはこう言って二度と呼ばれないパターンだなって思いながら言ってたんですけどなんか次また来てます、すいませんが、はい、またよろしくお願いします、はい、
ありがとうございます、はい、まあ、もともとこれ2回で1セットの予定だったんで、まあ、そういうのもね、ありますしね。じゃあ池田さんの方からもう一人。
声響いてますか？
ちょっと響いてます。あ、そう、ちょっと説明しておくと、池谷さんの部屋がですね、おしゃれすぎて、コンクリ打ちっぱなしなので、ちょっと反響があるというですね。はい。
はい。
ということで、はい。じゃあお願いします。で、最初にですね、質問箱をやってるんですが、質問箱の方に、まあ、お便りが、来ていたと。で、これ、池谷さんの方から、じゃあ、いいですよね。
は
い。
ご質問、お便り、いつもありがとうございます。で、今回、いただいたのは結構、多分大学院生の方なんじゃないかなと思うんですが、
いや、まあ、どうすかね、そうですか。
違う？
わかんない。
いや、わかんないですけど、まあ、僕は学生の方かな、と思って、読ませていただいたんですが、で、まあ、いくつかっていうか、どれも重要な質問だったので、興味のある方は、戸田ラジオの、ツイッターからも見れると思うんですが、質問箱というのがありますので、そちらから詳しい回答については見ていただきたいんですが、1点だけ、ちょっと追加というか、あまりにも長くなってしまうので、ちょっと、口頭でお答えしようと思ったことがあったので、それを紹介しておくとですね、ご質問の2つ目かなに、心理学に興味を持ったきっかけとなった現象や研究に物申すことのハードル感についてどうしたらいいですかっていう、まあ、質問があったんですよね。で、まあ、僕としてはだからそういう物申すことっていうのはまさにその研究のプロセスだと思うんですよ。先行研究に対して新しいことを、提示していくのが研究のプロセスだと思うのですごくいいことだと思うんですが、まあ、確かにその自分がこうなんかすごいね大事に思ってる研究とかがに対して批判的になるっていうのはなかなか難しい作業なんじゃないかっていう気は確かにするんですよね。で、それでマイケル・インズリフトっていう社会心理学者の話をちょっと紹介したいんですけれど、彼は、もともとモチベーションですね。モチベーションが、どういうふうに、課題成績とかに影響を及ぼすかっていうような研究をしてる人なんですけれど、先週もちょっと紹介した、なんだ、自我消耗。 エゴディプリーションですね、の研究ですごい有名な人だったんですよ。で、まあ、再現可能性の問題が出てきてから、追試研究とかを、まあ、まあ、メタアナリシスとか追試研究とかいろいろ出てきてたんですが、マイケル・インゼリフト自体は、そのエゴディプリーションの検証を信じて疑ってなかったんですよね、長い間。ところが、まあ、数年前に大規模な追試が出て、それで、まあ、うまく追試できないっていう結果が出た時の、まあ、彼の反応がですね、まあ、見た目じゃない。旗から見てても痛々しいぐらいで、まあツイッターでぼやいてたんですけれど、まあこれまで俺は一体何をやってきたんだろうと、こんだけ信じ込んで、これの解明に、まあなんかこう研究者人生をかけてきたのに、それがうまくいかないっていう話になって、すごい落ち込んでて、もう周りからこうちょっとかわいそうな感じになってたんですが、でもですね、数ヶ月経つと、今度は、まあしかしそうは、この現象自体はそう、うまく再現できないかもしれないけれど、そのトピックはまだまだ深く掘り下げるべきところがたくさんあるだろうっていうふうに、心を切り替えてですね。で、今でも同じトピックを全く全然違う方向性から、まあ、全く違うってことはないんですけれど、違う測定方法だとか、違う観点から研究を続けてたりするんですね。だから、確かにその、ある実験パラダイムとか、ある現象っていうのに、ちょっと疑問がつくことはあると思うんですけど、それだからといって、そのトピックそのものに、研究する価値がなくなるってことは多分ほとんどないと思うので、まあ、そういう事例もあるということを念頭に置いて、ぜひ、ご自身研究を続けていかれたらどうかなというのが僕の感想でした。
うん、なるほど。エゴディプリーションとか結構概念として広いじゃないですか。ある意味。まあだからその、ある事例が、例えば再現できないってなっても、まあその概念と関連するような話っていうのは別に、すべてこう、崩壊するわけでは多分、ない。っていうことですかね。ものに、はいはい、ただ逆にそのものによってはもう、その事例崩壊でもうすべて崩壊みたいなのも多分、あるんですかね。
まあだから、行動プライミングとかの概念はかなり厳しいですけれど、ただ、じゃあ、プライミング自体はって言ったら、例えば、意味的なプライミングだとかっていうのは、十分全然成立しますし、それから何かその些細なシグナルが行動に影響を与えてるんじゃないかっていうような、もう少しね、広い漠然と、まあ、漠然としすぎてるとは思うんですけれど、そういう意味では別に、開拓の余地はいくらでもあると思います、
ね。そうですね。だから、行動プライミングとかでも、まあ、もしかしたら、そのある条件においては起こるかもしれない。
まあ、かもしれない
で、で、その境界条件を定めるっていうのは、まあ、一つの仕事かなと思うんだけど。
まあ、難しい。
まあね、それ難しいですけどね。まあ、
はい。
まあ、そうですね。はい。ということで、ありがとうございます。ぜひね、こういったお便りもたくさんお待ちしているので。はい。で、まあ、ちょっと今日は、まずですね、そのコロナ関連ってことで、まあ、そのステイホーム、がずっと続いていたと、まあ、3月の下旬ぐらいから、まあ、今でもね、なかなかその、普通に外に出るっていうのはなかなかもう難しいかもしれないんですが、まあ、私名古屋にいるので、東京ほど多分そんなに、感じてないかもしれないんだけど、まあ、いずれにしろ自粛期間っていうのがあって、で、これどうしてましたかと。これどうしようかな。山田さんどうすか自粛っていうものは。
うん。自粛してましたよ、ずっと。
どこで
家にずっと。
でもいつも九州にいるから、あれだよね。九州っていうか、博多に、から出てこないですもんね、なかなか。
あ、九州からなかなか出ないですね。うん。
あ、ちなみに
なんかね、自粛とはまた違う。
ちょっと違う。福岡県がね、一番こう、住みたい都市ランキングで1位になってましたよ。
ああ、昔モノクルで世界一になってましたね。
そう。でも自粛ってやっぱりそうずっと家にこもってたってこと？大学には行かなかった？
行ってないですね。
うーん。
家でした。まあその、一番ひどかった時ですけどね。
ああ。どれくらい続きました？
ん？
どれくらい続きました？もう家から出ないみたいな。
やっぱ1ヶ月ぐらいあったような気がしますね。なんかもうあの頃の記憶が、ほぼないみたいな感じになってるんで。
ああ、まあ確かにね、なんか、
何だった気もするし。
うん。まあなんか特にこれは発展はないか。
すいません。
いやいや。平石さん、平石さんどうした？
いや、もう僕もだから多分4月、5月が2ヶ月ほとんど家にいて、大学にもほとんど行ってないですかね。
うん。
うん、
で、慶応はオンラインか。
そう、慶応はね、4月30日からスタートするって結構3月の早い時期に発表して、で、もう全部オンライン化しますっていうのが、その時点でこう、オンラインもこうリアルタイムはやらない。
ああ、なるほど。
基本、録画したものとかでやってくれっていうのが来て、うん、まあ、そこからいろいろ、でも、まあ、学生がほら、Wi-Fi が家になかったりする人に、じゃあなんか貸し出すかとか、そういうので、わーって騒いだりとか、うん、なんかいろいろドタバタした割には、始まったらなんか、淡々と毎週録画して、アップしてみたいな、そんな生活ですね。う
ん、なんかその、始める前に、これはやばいんじゃないかって思ってたほどのトラブルは、そんなに起きずに、まあでも学生の皆さんは大変なんだろうなってちょっと思うんだけど、こっちから見てると、
うん、
なんかその、うん、前に思ってたほどいろいろな問題は回避できてるのかなって思うんですけどね。ただまあそれもこっちから見てるからなのかもしれないですね。
長さんどう？学生さんから不満とか来ないですか？
あんまり来ない。っていうかほとんどないかな。うん、まあ、あるのが、だからオンライン、まあもちろんね、やっぱりその人と会いたいとか、あと、まあ、授業によってやっぱりその、これでいいのみたいな、のはあるみたいですけど、まあ少なくとも自分が目にしている範囲においては、授業に関してはそんなにないですね。
いや、なんか僕が大学院生の人から、なんか、やっぱりサービス、自分の金払ってる分のサービスをもらえてないんじゃないか。
あ、それはまあ、うん。うん、そうそう、
学費をね。
あのね、大学、うん、その意味では大学院生の方がちょっと申し訳ないなっていう気はします。
うん
うん、研究施設がね、やっぱり一時期使えてなかったわけでね。まあ今もまだ完全には使えてないけど。うん、
やっぱ実験できないの辛いですね。
そうですよね。うん、今できてるの？
今できてないです、まだ。
まだ。
うん。
ぼちぼち東海圏では始めてたりとか、まあ関西でもね、やってるところはあるみたいだけど。
なんか実験施設工夫しました？
どこ？
パーティション作ったりとか。うん、別に。
中居、うん、いや、だってまだ入れてないから、まだできない。
まだ全然できないです。
うん。
いや、なんかする予定なんですか？こう、コンビニみたいに。
やるとなれば、まあ、密を避けるみたいなのは、やると思いますけどね。うん。
暗室の中でインストラクション。行わないとか。
そうですね。それは、うん、気をつけてやるかなと思う。
なるほど、
うん。まあ、本当にもう手探りですよ。
うん。
すべてが。山さん、実験の準備とかしてるんですか？
いやー、今のところ、まあ、プログラムぐらいは作ってると思うんですけど、
うん。
うん、
まあ、やっぱ、ぼちぼちですね、準備としては。他のところ見てるって感じですね。うん、
あとね、だからオンライン化、まあ、今回ちょっと書いてあるけど、だからオンライン化のね、オンライン実験がどんどんどんどんこう、
侵
食してる感じがあって、だから特に認知とか知覚をやってる側からすると、だ全部をそれにね、入れ替えることはできないんだけど、うん、まあ、多分ね、プレリミナリーなデータとかを取るにはすごい便利なので、うん、まあ、どんどんどんどんそれは普及していくんだろうなと思うんだけどね。これ、基礎字オンラインの紹介って書いてあるんですけど、
基礎字オンラインどうですか？
基礎字オンラインね、直接連絡があったのが2校ほど使ってますっていうのが。
その前にそれちゃんと紹介しないと。
そうですね。基礎字オンライン、これなんでだっけな、これ三浦さんかな？三浦さんがツイッターで、確か、なんかその、基礎実験みたいなやつ、実験演習とかどうしようとかいう話をしてて、で、なんかね、ツイッターかなんかでね、俺がね、いや、なんかオンラインでやったらいいじゃないみたいなことを言ったのかな。そしたら、じゃあお前がやるみたいなことになって。で、その時はまだね、中京はオンラインって決まってなかったんですよ。だからまあ、とか思いながら、まあでも、そもそもプログラミング好きだから、ちょっとね、JS 最古で、触ってみようかなってことで作った、まあ、いわゆる実験演習、ミューラリアの作詞とか、あと、まあ、視覚探索とか、そういったものね、まあ、どこでも使えるようなオンライン実験サイトっていうのを作っています。で、その後、まあ、中京もね、オンラインでやるってことになって、まあ、結局これが役に立ったと。まあ、今も実際使ってやってるので、
うん、
そういうものなんですけど、で、まあ、基礎実験みたいなものだとね、もう完全にもやることは決まってるので、 まあだからある程度そのコアな部分は各大学の独自色を特に出さずにこう共通したものを作って、うん、で各大学の独自色でもっとサポートできるところをこう特化するとかいうのはありなのかなと思うんですけどね。うん、どうなんですかね。
いや、それはその方がいいんじゃないですかね。あと、まだちょっと全然動けてないですけど、その国際企画的な、追試のね、大規模にデータ取るやつにも、日本の大学って、まあ、リソースとしてはすごく大きなリソースだと思うので、
で、まあ、そうですね。
うん。だからそういう、オンラインのシステムにしておけば、データのアグリゲーションもすごく楽になると思う。
そうですね。だから基礎 G オンライン的なものを、その、追試プラットフォームとして使って、今もちろんその、協力してくれる、先生方がいれば、まあ、人によってはその、ウィンウィンになると思うので、まあ、ね、毎年テーマ決めて、これやろうつって、まあ、山田さんとかが、いやいや、私実装はしますよ。実装はするけど、なんかほら、うん、何やるとか、そこはサミットの人がやっぱやんないと。
うん、いや、だから布の方だ
って。いやいや、もうとんがってるところにいるって。いや、まあだからそういうのね、事業の形とかもね、ちょっとずつやっぱ変わっていくのかなと。さっき平石さんとも話したけど、実際そのオンラインでやった方が、はかどる授業もあったりやっぱするし、そのクローズな場所で今までやってたのをもうちょっといろんな人をね、巻き込んで、うん、まあ、ゼミみたいなのでもね、本当にやれる場合もあるので、まあ、ちょっとね、それ形は変わってくるかもしれないですね。
統計のこう、なんか授業でこう、ね、アプリをこう、ソフトをこういうふうに使いますよ、みたいなのなんてのは、もう本当、むしろこう、動画撮って配っての方が、学生は何回も見直したりして、できて便利だったりして、うん、で、そういうのはなんかこう、本当共通のものを作っちゃって、日本中の大学で使ってもいいんじゃないのかな、うん、
そうですね。うん、
ただ、その、各大学において、こう学生が得意なところとか、まあ、それぞれの授業ごとに、ここは、すぐ分かってもらえるとか、ここは苦手っていうのがあるから、そういうのをフォローするっていうことに、こう、各大学の教員は特化した方が、みんなハッピーなんじゃないかなっていうことは、なんか感じたりしますね。
まあ、じゃあ、ハド太郎さんに。
だから YouTuber やればいいんじゃないですか。
YouTuber。
そうね。結局、だから今まで教科書っていうのが紙である部分を動画まで含めての教科書として扱うだけの話なんで。
そうですね。
うん。で、まあ、ハド太郎さんかわかんないけど、ね、YouTube、だってあれ、ハド作ってね、HD 作って、本当ボラン、本当になんていうの、無償のボランティアじゃないですか。よくやるよなと思ってんだけど、うん、なんかそのね、YouTuber やれば、毎年、日本中の心理学部の学生が見れば、それなりのこう再生数になる。
そうですね。ちょっとあと再生速度遅くできるしね。
そうそうそう。普通 1.25 倍とかするのにね。あの時だけ 0.5 倍とかで見る。そうそう。いやいや、それだからね、そういう形でね、なんかその、まあ、やっぱ授業とか忙しい忙しいってみんな言ってるのをね、その、まあ、うまくやっていくシステムっていうのはあるので、なんかすごい、それがね、なんか悪いことみたいに感じてる場合も多分あるだと思うんですよ。こう、なんていうの、こう、人の、こう、手に乗って、こう、なんていうのかな。まあ、全部自分でやらなきゃいけないっていう考え方を多分してるケースもあるんじゃないかと思うんだけど。
ああ。
うん。まあ、でもそれはそうじゃなくてもいいのかなと、まあ、
私は。まあね、教科書を使ってる時点で、他の人のマテリアル使ってるわけですからね。そうそうそう。
でもさ、ほら、ツイッターでよく書いてあるけど、沢さんとかさ、毎日なんかこう、今日は1万2000文字書いたとか、
コマ調べ
すね。そうそうそう、すごいよなと思ってね。いや、それはそう、すごいなと。はい。いや、まあ、学生、あ、じゃあ、教育のね、姿とかもやっぱ変わってくるんじゃないかなと思うので、まあ、ね、適用とか言ったらあれですけど、まあ、うまくこう、変わっていければ、いいのかなと、うん。学生から見たらどうなのか。いや、でも本当にね、学生の方の、だ一番問題なのは、本当に困ってる人の声が多分届かないんですよ。こっちに連絡してこれるのはまだ、連絡してこれる人たちで、普通に大学やってて教室来てて本当に困っててっていうのを、こっちからまあ気づくじゃないですか。で、そういう人たちにどこまでちゃんとこうフォローできてるかっていうのはちょっとわからないんですよね。それは非常にこう、 まあ、やってても申し訳ないなって思う時が多いんだけど、どうですか、山田さん、それ。
私ですか？
うん。
私にも何も連絡はないですけど、ただ、ツイッターとか見てると、まあ、近年では比較的でかい方の学生運動的なものが起きたりしていて。
あ、確かにね。うん、学費を、減らせとかね。
うん。だから、まあ、学生さん側からもやっぱり危機感はかなり、持ってるんだなというのは伝わってきますけどね、それで。
うん。うん。平井さん、どうですか？
まあ、あと、こう、これはなんか、これ言うと、身内の恥なのか何なのかよくわからないんですけど、こう、課題の負担が大きすぎるっていう問題になってるっていう話を聞いたりはしますね。
そうありますね。
いろんな人がこう、で、まあ、自分もなんかこう、学生の顔が見えないと、ただ単に自分の不安を埋めるために、なんかいろいろ課題を出しちゃって、多すぎてしまっていないかなっていうことは、あったりして、で、みんながみんなこう、どんどんレポート書け、あれ書け、あれ書けってやるもんだから、特に困ってるのが1年生だっていう話で、課題っていうのをきっちりきっちりやっていくもんだっていうふうに、まあ、高校時代のその感じから大学に入ってきていて、っていうところでこううまくアジャストできなくてアップアップになっちゃっている、1年生がいるらしいっていうことで、ちょっと課題の出し方は注意してくださいなんてことが大学からも言われたりもしてますね。
それはかなり似た状況ですね、やっぱり。
そうですか。
課題が、まあ、例年だったら課題を課さない授業も、今年は、まあ、毎週課題を課しているとかで、やっぱ負担がどんどん積もっていって、だ学生一人から見ると、まあ、あらゆるところから課題法みたいなのが、こう、バシバシ、こう、降り注ぐわけでしょ。いや、だからそれはね、冷静にもうちょっと、状況の教員側が把握しないといけないなとは思いますね。
うん。そうなんですか？僕、前から毎週課題出してたけど。
いや、だから池谷さんがやってるのは別にいいんですよ。だからそれをやってなかった人たちも今年やってるの。そうすると。
だから、そんなもんじゃないんですか？もともと。そうあるべきなんじゃないの？
いや、で、多分ね、それは本来そうあるべきだと思うんですけど、カリキュラムの作り方からして、めちゃくちゃ多分授業数が多すぎるんですよね。
うん。
取らなきゃいけない単位数とかが。だから、本当に週になんか、まあ、1日3コマとか言って15コマ取るって、言ったりすると、その15コマ全部で毎週課題が出てきてっていうと、まあ、時間がないっていうことになるのかなっていう。
いや、それを言い出すと、でもほら、就活の時に全然単位取らないもんだから、3年生まで全部単位取っちゃう。なんか、だからもっと構造的にすごいいろいろ問題が。
そういう、本当構造的なものが、だから、学生がひいひいって勉強すること自体は僕はいいことだと思っていて、でもそのバランスがちょっと良くないのかもしれないけれども、そういう生の学生の声をとか様子を見ることもできないから、っていうところで、あーっていう感じはありますね。どうバランスを取ってあげたらちょうどいいんだろうっていうのが、全く手探りもできないみたいな感じですね。
なんかだからね、なんかどっかで見かけたけど、もうなんか1年生の課題なのにもう卒論ぐらいのものを出してるみたいなね。そういうのとかね。だから今までほら課題とかを出してなかった授業とかでやってると、バランスも何もないじゃないですか。池谷さんとか結構ほら、バランス取ってやってたと思うんだけど、まあだからね、それは実情がちょっとわかんないので。
なるほど。
うん。いや結構その声はね、聞きます。旧大もそんな感じ？
まあまあ、似たようなもんですね、やっぱり。
うん。うん、
私は普段課題、まあ、成績つけるとき課題メインなんですけども、
うん。
やっぱちょっと減らしましたね、だから。
ああ、やっぱり。
うん。
そうですね。いや、だから全体に増えてるので、あんまりね、増えすぎて何もできなくなっちゃったら、やっぱそれはもう何もないですからね。うん。わかりました。